大河です。
南沢です。世界史心理学談笑中、通称 SSD ラジオ、今週もやっていきます。はい、このラジオでは、普通のサラリーマンしている2人が世界史と心理学をそれぞれ勉強し合って、ここで発表していくという番組になっております。今日は大河の世界史パートとなっていますので、大河から発表をお願いします。
はい、今日もですね、東王朝、中国の歴史ですね、やっていきましょう。で、前回何話したかというと、まあ、側転武功を主に話したんですよね。うん、李世民から続く東朝、うん、で、まあ、三代将軍、将軍じゃない、皇帝の、皇祖、
はい、
だったんだけど、まあ、結局は結構側転武功ですね。奥さんの、力によって、かなり実権を奪われた。うん、で、唯一の朝廷である側転武功。
はい、
で、まあ、その後もですね、やっぱりこう女性に実権を握られて、次の中宗であったりだとかっていうのも、以降っていうね、女性がかなり実権を握ったりだとかして、
はい、
この東王朝っていうのは進んでいったと。まあ、ただ政治的には割と安定をしていましたと、うん、いった時代になっています。で、前回の最後で言うと、玄宗っていうね、6代の皇帝になった時に、また、皇帝主体のね、東王朝になっていったといった話をしたかなと思ってますけど、この玄宗っていうのは5代、皇帝の、まあ、英宗っていうね、皇帝の三男として生まれていますと。うん、で、まあ、さっきこう、側転武功と以降に実権握られてたって言ったんだけど、うん、この英宗もですね、まあ、太平公主っていうね、まあ、兄弟なんだけど、はいはい、に実権を握られていたような状況だったんだけど、
はい、
そこからこう玄宗に移った段階で、この玄宗っていうのがその一派っていうのを一掃して、久しぶりにこう権力が皇帝に集中するよっていう時代に、なっておりますと。はい、で、この玄宗っていうのは、まあ、もともとね、やっぱ側転武功が優秀だったっていうのは、この側転武功が使ってきた、で、重要視していたこのブレーンっていうのが、やっぱり政治をすごいうまく回していた、
はい、
で、玄宗っていうのはこのブレーンをそのまま引き継いでいて、それもあって、まあ、かなりこう治世の前半っていうのはね、安定してたんですよ、玄宗もね。はいはい、で、これが、まあ、戒厳の地って呼ばれていて、まあ、上官の地って、もともと、あって、まあ、そこから、戒厳の地も、あって、かなりこう安定していた時代だと言われておりますと。
はい。
はい、で、これが、まあ、713年から741年といった感じですね。うん、で、まあ、戒厳の地でやられたことですね、一つで言うと、節度使の設置っていうのがあるんですよ。
うん、
で、今までこう吉備政策っていうのがあって、異民族がすごい攻めてきたりとかするから、まあ、そういうところに都護府っていうのを置いてね、
うん、
監視をすると、
はい、
いうのをやっていたんですけど、まあ、結構あくまでこの都護府っていうのは行政機関になっているから、うん、軍事的にね、誰かが反乱を起こしたりだとかしたら収めらんなかったりだとか、うん、まあ、そういう状況だったんだけど、この節度使を置くことによって、まあ、軍事的な権限を節度使に持たすと、
はい、
いうことだから、柔軟に対応できるようにしたよっていうのが一つ、ありますと。はい、で、あとはね、不兵制っていうのね、あるんですよ。不兵制ね、
はい、
まあ、これは職業兵士を雇用するような制度ですね。
はいはい、
うん、で、これは、まあ、いいのか悪いのかって言ったら、まあ、微妙なんだけど、
うん、
対応したっていう考え方が正しくて、
はいはい、
この頃に起こってたのが租用徴制度とか禁田制とか、
うん、
まあ、要は税を取って、まあ、土地のね、大きさによって、まあ、税を取ると、
うん、
って感じが徐々に崩れてきた時代なんで、
うん、
そこら辺が、うん、だから租用徴っていうのは、まあ、結局税をもらうけど、まあ、兵もそこで、蓄えると賄うよっていった感じなんだけど、結構この不兵負担っていうのは大きかったんだね、
はいはい、
だからここの時代になってくると逃げるっていう民衆が多かったんですよ、
はいはい、
もう土地を捨てると、
うん、
捨てて逃げちゃうと、でもうこの不兵から免れるっていう人が多くて、あれ兵少なくない、
うん、
ってなったから、もう職業兵士をもう雇うっていうことをやり始めたというところですね。で、逃げた民衆たちどこ行ったのってなった時に、結局貴族とかにこう、 そこに雇われて、
はいはい、
税からは逃れるんだけど、
うん、
雇われるみたいなね、いう制度になっていて、この租用庁とかもその税制度みたいなのがもう結構崩れ始めて、切れ目になってきたといった時代なんですよね。うん、で、そこにまた対応していくかのように、括弧っていうのも行われていて、
はい、
うん、この括弧っていうのがこの逃げた農民衆たちにも負担を減らして新たに戸籍をつけるみたいなね、
はいはい、
いうことをして、あのなんとかその税も少なくならないように、
はいはい、
でも対応していったっていう考え方ですね。うん、なのでだんだんちょっとでやばいなっていうのはここら辺であってですね、まあ、ただ都についてはにぎわい見せていて、
うん、
いう時代なんで、あの文化自体は発展していったと、
はい、
ったですね。うん、で、まあ元宗はそういう感じなんで、まあ、そこそこ対応はしていった政治をやっていたといったところなんですけど、うん、次第に政治を顧みなくなるんですね。
はいはい、
まあ、というのは、まあ、先ほど言った側転向のこのブレーンたちが、まあ、死んでいったと、
うん、
いったところが一つと、あの最愛の妻である武慶妃っていうのが亡くなっちゃうと、
うん、
いったところで、まあ、かなり落胆していってたんですよ。
うん、
で、そういう時にですね、あのジョーカーが来るんですけど、
はい、
楊貴妃が来るんですね。
はいはいはい、
世界三大美女ね。
はい、
まあ、このもう行きたくないみたいな幻想が、うん、っていう時に綺麗な人いますよっつってね、
はいはい、
楊貴妃を当てのされるわけなんですよ。うん、どうなんだっていうところはあります。でこの楊貴妃っていうのはもともとこの人も難しい人ですね、
うん、
息子の妻なんですよ。
うん、う
ん、なんでこんなやつをアテンドしたんだっていう話はあるんですけど、その人はアテンドされて、でも元宗も絶対にこの楊貴妃が欲しいっていうことで、一回あの息子から引っぺがしてですね、
うん、
一回出家させて、またこの上等手段ですね、
うん、
出家させて皇居に戻して妃にすると、
はいはい、
いったことをやったんですよ。でこの時も元宗っていうのはもう55歳になってます。
うん、
で楊貴妃は、21歳ぐらいですかね。だからもう相当な年の差ですね。うんうん、で元宗は当然ね骨抜きとなっていって、まあ、政治については興味がなくなっていくと。
うん、
はい、でまあ、ただまあ音楽とかね、こう詩みたいなところはね、あやっぱり大好きだったらしくてね。
聞いたことあるな。
で楊貴妃と元宗っていうのはもう そういうところに2人で行って楽しんでたと、
はいはい、
いったところがあって、まあ、政治的にはすごい微妙だったと言われてるんですけど、うん、文学的な発展とかっていうところによくと、うん、ある程度評価されてもいいんじゃないかってい う,、うん、いうところは言われてますよ。
聞いたことあるね。
まあ骨抜きになったことにもいいことがあるといったところじゃないでしょうか。
はいはい、
うん、で、まあ、結構ここから、まあ、お気づきの通り悪い展開になっていくんですよ。
うん
うん、で、まあ、楊貴妃も十分浄化なんですけど、
うん、
まあ、3人浄化が新しく言いますと。
言い過ぎだろ。
で、先に話していくと、李林甫っていう人物と、
はい、
楊国忠っていう人物と安禄座っていう3人なんですよね。うんうん、でこの李林甫、最初の李林甫っていうのはこの時のもう政治の実況を握ってる人ですね。
はいはい、
うん、実況を握ってる人で、楊国忠っていうのは楊貴妃の親族なんですよ。
うん、
で、この楊国忠っていうのは、お酒と掛け事がもともと大好き、まあ、ダメ人間ですね。
うん、
ただ楊貴妃が取り上げられたじゃないですか、
うん、
取り立てられたから、この人も取り立てられるんですよ。
うん、
で、掛け事がすごい大好きだったから、
うん、
麻雀とかもあるじゃないですか、
うん、
点数計算、
はいはい、
すごいやりますよね。
うん、
やっぱ掛け事っていうのは計算がもう入ってきますから、
はい、
そういうのがすごい得意だったのね。
はい、
そういうのを正確にやっていたっていうところで元素が目についてこいつやるなと、
はい、
でなんか財務大臣みたいなそういうのがついてるんですよ。重要ポストにね、
はい、
うん、っていう人物、
はい
はい、で安禄山っていうのは節度使なんですよ。
はいはい、
地方 その軍事権を握ってる人物ですね。うん、で、この人っていうのは突厥系のソグド人って言われていて、
うん、
で異民族なんですよね結局。
はいはい、
うん、で異民族で200キロぐらいある大巨漢だったらしいですね。うん
うん、
で、まあ安禄山っていうのはこう異民族の踊りだったりだとか、
うん、
まあ、おちゃらけた性格とかもあって元宗とか楊貴妃に取り入っていくと、
はい、
いったような 人物といったところですね。うん、で、まあ、この3人がどう絡んでいくかといった話なんだけど、
うん、
まずリリンポですね。リリンポがジョーカーだったっていうのは、まずリリンポっていうのはすごい権力力が強いんですよ、
うん、
だから自分の政敵となるもの、
うん、
政治の敵となるようなものを排除したいってなってくると、この時結構実権が増えそう上がりそうだなっていうのは節度使なんですね、
うん、
軍事権が握っているので、
はいはい、
だからここに敵となりそうな人は置きたくないんですよ、
うん、
ってなった時に、どういう人物を置くかってなった時に異民族を置くんですね、
うん、
でその一人がアンルクだったんですよ、
はいはい、
でリリンポはもう間接的にジョーカーになったと言った感じですね、うん
うん、
で、このリリンポっていうのは、まあ、元から結構政治の実権を握ってたんで、アンロクザン自身も結構萎縮をしてたんですよね、
うん、
もう話すときに汗水垂らしながらヘイコラヘイコラするみたいな感じだったと、
うん、
いったところだったんだけど、楊国忠というのは後から入ってきたじゃないですか、
うん、
まあちょっと徐々にこう権力上がってきたけど後から入ってきたから、アンロクザン的には楊国忠に対して小アッパぐらいになると思ってたと、
うん、
この関係性ですね、
うん、
まずってなった時に、その後何が起こったかっていうと、リリンポと楊国忠の権力闘争が起きるんですよ、
うん、
やっぱり楊貴妃の親族っていうのもあるし、玄宗から気に入られてたっていうのもあるから、
うん、
どんどんこう権力が上がっていって、結局リリンポと一騎打ちになると、
うん、
だところで楊国忠が勝っちゃうんですよね、
うん
うん、ってなった時にリリンポが失墜します、楊国忠が、政治の実権握りますってなった時に何が起こるかっていうと、小アッパだと思っていた楊国忠が政治の実権を握った安禄山っていうのは、
うん、
怒り震えるんですよね、
はいはい、
うん、こいつはなんやねんと、
うん、
こんなに従ってられるかといったところがあるし、楊国忠からすると玄宗と楊貴妃に非常に気に入られていた安禄山っていうのをなんとか排除したいっていうのがあって、
うん、
あらゆる手をしてこう、どんどん失墜させようとするんですね、
うん、
ってなってくると、安禄山的にはやばいな自分たちはと、
うん、
だんだんもうどっかで逮捕されちゃうんじゃないかというのに駆られて、そこで何を考えたかというと反乱といった、
うん、
結末になっていくといったところなんですよ。でそれが、755年ですね、安史の乱と、
うん
うん、これは結構有名な、反乱ですね。8年ぐらい、行われてたといった感じで、死者もですね1000万人ぐらいだと、
はいはいはい、
うん、だからもう本当第一次世界大戦ぐらいね、
うん
うん、死傷者が出たと言われております。で、安禄山っていうのは、まあ北部から南下していく、んだけど、まあ元から異民族の集団なんで、
うん、
でなおかつずっと守ってきた人たちだから、もうぬるま湯に使った東軍なんで、
うん、
クソだな、クソみたいなもんですよだからもうどんどん突き進んでいって、
うん、
洛陽を落としちゃうんですね、
うん
うん、でやっぱ玄宗っていうのは安禄山のこと大好きだったから、もう最初全然信じてなかった、
うん、
安禄山が、反乱を起こすなと、
うん、
いったところで考えてたんだけど、この洛陽が落ちた時にそれを知って、なんだとといったところでね、
うん、
楊貴妃と一緒に逃げると
はいはい、
いったところなんですよ。まあ、ただまあそもそもね、この乱っていうのは安禄山的には玄宗と楊貴妃と戦いたいわけではなかった、
うん、
楊国忠を成敗するための反乱だったわけ。だからそこなんかこう思いがこう違うところに皆さんあったといったところなんですよね。うん、で、まあ、とはいえ幻想と楊貴妃っていうのはまあ逃げるわけなんですよね。
うん、
で逃げていっていく中で、まあ、徐々に周りの反発っていうのが強くなっていきますと。うん、でやり玉に上がるっていうのは結局楊国忠が狙われてるっていうところがあったので、
うん、
楊一族に批判が強まるんですね。
うん、
だから楊一族を殺せっていうのがあって、楊国忠っていうのはもうみんなに滅多しされるんだけど、
はいはい、
楊貴妃お前もだろうって周りから言われるわけなんですね、
うん、
でこの内部をこう統括するためには楊貴妃を絶対に殺さなきゃいけない、
うん、
から結局 あの元素っていうのは陽気機に対して死刑宣告をして、
はい、
あの陽気機っていうのは自ら首を吊ると、
うん、
いった結果に、なってしまうと、
うん、
いった感じなんですよね。でこうなった時に、まあ、天末どうなったかと安心なんですね、うん、結局こう安禄山がどんどん攻め入っていって、まあ、有力になっていった時に、自ら王を名乗るんですけど、
うん、
結局ね、うん、ただまあありがちなんですけど、まあ、そこからはすぐ自堕落な生活になっていくと、
うん、
で、なった時に、まあ、そのさらに目を病んじゃうっていうのもあったので、横暴にこう振る舞っている中で息子に殺される、
うん、
で、内部でごちゃごちゃしている時に形勢が逆転して、まあ、この時も元宗っていうのは軟禁されていて、
うん、
皇太子の、宿宗っていう人が、まあ、指揮を取ってるんだけど、その人が反乱を収めるといった結果になって、うん、なんとかこの、安史の乱っていうのは、8年ぐらいで、終結はするといったところなんだけど、うん、まあ、この安史の乱によって唐の、あれぐちゃぐちゃだなっていうのが露呈されたっていう、
はいはい、
くさびを打たれた大事件だったと、
はいはい、
いったように言われていますといったところで、まあ、次ですね、この唐王朝っていうのがどのように崩れ落ちていくのか、
うん、
で次の時代にどう移っていくのかみたいなところを話していこうかなというふうに思っております。
はい
はい、って感じですね、
うん、鎌倉殿で見た
鎌倉殿でね、こういうのあるよね。
そう、なんか似てない、
うん、
あ、やっぱりさ、元宗と陽気妃を狙ったわけではないっていうのもさ、つい最近あったじゃない。
あったね、はい、
名前忘れちゃったけどさ、
うん、
名前も忘れちゃったけど、ヒゲズラのさ、
あ、和田さんね、
和田さんだし、うん、和田の敦盛さん、
はいはいはい、
まあ、さ、あ、鎌倉殿を狙ったわけじゃなくて北条を狙ったんだっつって、
うんうん、
反乱を起こすみたいな。
そうだね、まさにそう、ね、
似てんなって思っちゃう、うん、
側近を 狙ってると。
そうそうそう、
うん、
まあ、あくまで転覆狙ってるんじゃなくて、内部のごたごたで結果和田の乱が起きるみたいな。
そうなんだよね。だからもう安禄山はまあ自ら王は名乗ったけれども、
うん、
多分王になるために反乱を起こしたのではないっていうところなんだよね、うん、まあ、自らの保身もあっただろうけど、
うん、
そうなんだよな、うん、まさに鎌倉殿だね、
似てるよね、うん、和田もそうだったもんね。
そうだね、
自分の立場がさ、北条からガンガン追いやられてさ、
うんうん、
やべえとなったから北条に対して反乱を起こして、
うんうんうん、
決して鎌倉殿を狙ったわけじゃないっていうさ。
そうだね、うんうんうん、いや、この安禄山っていうのはね、キュートな人物なんですよ、
うん、
まあ、なんか絵で描かれても本当にもうでっぷりとした、
はいはいはい、
体型でしたね。多分ですけど、世界で初めて赤ちゃんプレイをやった人物です、ね、
そう、くっそどうでもいい、
陽気人を赤ちゃんプレイをやってたと、
はいはい、
いうふうには言われています、ね、そうで、もう本当にね、安禄山は陽気妃の養子になりたいみたいな感じで、
うんうん、
まあ、むしろその申し出も受け入れてたっていうぐらいなんで、
はいはい、
相当好かれていると、
うんうん、
もうね、うまいっすよね。中世なんか陽気妃とやっぱすごい仲良かったらしくて、
はいはい、
うん、元宗がそれに怒るっていうね、
はいはい、
で、その安禄山にめちゃくちゃ詰めるんだけど、
うん、
いや、でも異民族は母を一番に大事にするんで、
うん、
っていう異民族パーソナリティを存分に生かして切り抜けるっていうね、
なるほど、
まあ、あったりとかするわけなんですよ。だからうまいですよね、幻想にも気に入られてるし、陽気にも気に入られてるといったところだったんですよね、
うん、まさしく鎌倉殿じゃん。
そうだね、確かにね
和田も鎌倉殿にめっちゃ気に入られてて、
あー、確かにね、
だからこそ北条の二面の敵にされる
そう、ね、いやー、この頃はでもまさに時代を繰り返してるよな。
そうね、400年ぐらい、ね、うん、経ってね、日本で同じことが起きてるっていう。
そうだね、やっぱり似てるんだろうね。
しかもそのパーソナリティ的にもさ、異民族運はさ抜きにしてもさ、なんか可愛らしいとか愛嬌ある感じの和田殿の結構さ、
おバカちゃんね、
そうそうそう、愛嬌ある感じに描かれてたからさ、ドラマの中で、
三谷さん、これを参考にした可能性は
結構似てる部分あるよ。
うん、
和田殿はやっぱり憎めないキャラだったから。
そうだね、
安禄山もきっと憎めない人だったんだろうな。
そうだよね、憎めないよね、本当に。
で、一方でね、ね、 アホ上よりはさ、うん、悪党じみて見えるよ。
そうだね、
小悪党じみて見える
陽一族はね、
陽一族、北条一族。
いやー北条もういい結果にはならないよこんな、うん、吉時さん
あれね、俺結構好きなんだよねいや鎌倉殿のドラマが、
あー俺はもうすごい
めっちゃ面白いなって
、うん、見てるあれはいいよね。義時がただダークサイドに落ちてるけど、うん、
誰も止められないの。
そう、誰も止められないけど、なんかこう和田殿は好きだったみたいな お涙ごっつぁんのね、
うん、
俺あれいらないなって思うけどね。もっとダークでいていいなって思ったけどね。
まあまあまあそう、
ほんあのやっぱ大河ドラマっていうのはどこまでも本当は殺したくなかったみたいななるよね。あれは
本当に
実際ダークなの。俺義時なんか知らなかったもん。
俺も知らなかったけど、うん、
やすときからだよね。
そうだね、
なんとなく知ってるのって、やすときは知ってるなって感じ。
だ今回の今の話とかもめちゃくちゃ鎌倉殿似とるやんって。
だからこれなんだろうね、こういう結果招いたのっていうのが、
うん、
あの一つあるなって思うのが、幻想が人を信じすぎるっていう側面もすごい多くて、うんうん、あのやっぱ安禄山もすごい好きだし、
うん、
楊国忠もすごい好きだし、
うん、
なんだったらリリンポのことも好きだった
ん
だよね、
うん、
だから全員のことを全部信じるのよ、
うん、
信じた上で周りがそれを利用していくっていう、
はいはい、
利用していくというか、それに、従う者もいれば、
うん、
それを裏逆手に取る人もいればっていうのがあるから、
うん
うん、なんかこの幻想に全くこの逆しさがなかったっていう、
はいはい、
ところがあのこの安心の乱を招いた原因にもなってるんだなってい
う
ところ あるんだよね、
はいはいはい、うん、鎌倉殿じゃん。
そう、いいやつすぎんのねっていう、
あの三代将軍と一緒じゃん。
そう、あいつはちょっと今逆しさが出てるから、
まあ 今出てきた、
うん、ようやくね、
和田の乱で北条に新刊抱いて、
うん、そうそうそう、ようやくね、
ね、
ようやく出てきてるけど、
で天皇のところに、ね、上皇が、
うん、
ところに尻尾振りに行って、
そうだね。いやだからあの鎌倉殿とも被るけど、結局頼朝とかは そこがちゃんとしてるわけじゃん、
うん、
これやっぱりこう李世民もそうだったと思う、
うん、
やっぱ最初に皇帝になったものとか将軍になったものっていうのはやっぱり厳しい時代を知ってるから、
うん、
いやいや人を簡単に信じないとか、
うん、
逆に信じにくいとか側面はあるけど、なんかここまでになってきちゃうとやっぱみんないい人に見えてくる
と
かさ、
うん、
満点もするしさっていうところになるんだろうなって思うんだけど、
うん
うん、そこは、まあ、一緒だよね。
一緒だよね、
うん、
まあ、鎌倉殿に関してはあんな裏切り裏切りがあってさ、人信じてる3代目どうなってんだと思うけど、うん、2代目の殺され方ひどかったじゃん
そうだね、いいや、ひどかったね、
ひどかったじゃん、うん、あれ見たらさ、
うん、
ちょっとともじゃないけど人信じられないけどね
いや本当ね、まあその真実知らない、
まあまあ知らないっていうか、ね、知らされてないみたいな、
あれ知らされてないから、だからこれは結局もう全部の時代共通だし、
うん、
江戸時代もそうじゃんっていう、家康、
うん、
がちゃんとしてたけど、
うん、
だんだんやっぱいい人になっちゃってるみたいなのもあるだろうし、
うん、
多分室町とかもそうだったんだろうなってやっぱ思うし、
はいはい、
うん、
まあ最後の方とかそうなんじゃん、義明の時代とか、
そうね、
義輝の時代とか、うん、
だからね、こっからの東王朝とかもうこのレベルではないね。
もう、ああ、そうなんだ。
目まぐるしく皇帝が変わる時代、
また
よくあるや
ん。ちょっと前も変わって、目まぐるしく変わったじゃん。
いや、こういうレベルじゃない。
あ、そうなの。
うん。もうだから一瞬、一瞬というか、もう、
はいはい、
名前が出てこないやつが多分いっぱい出てくるみたいな。
はいはい。ローマにもなかったっ
すね。あるあるある。もうその、軍人皇帝の時ね。
そうそうそうそう。
うん、あそこら辺ももう、2年みたいな。
そうそうそう。なんなら1年未満みたいな。
そうそうそう。いやだからこういう時っていうのは、まあ、ローマはちょっと事情が違ったけれども、
うん、
結局傀儡政権になってるわけだよね、
はいはい、
実権がもう皇帝じゃなくなっちゃってるみたいな
時代に
移っていくわけなんだよね、やってきたらもう分かるよねみたいな、
うん、まあ自分に都合悪くなったとか元老院側からして都合悪いやつは排除していって都合いやつ立てて繰
り返すっていうのがなってきたら、誰かが楔を打つ、
うん、
イコール革命が起きるっていうのが、
うん、
うん、時代としてはありますね、
はいはい、
うん、
繰り返してるとこに、
うん、そう、いや本当に一緒だよなって思うわ
今の中国史を聞いてるとローマの時代も思い出すし、今の鎌倉殿も思い出すしで、うん、どの国でもんなことやってんだなって思うよね。
そうだね。だリンクは非常にするよね、
うん、
だ今の現代だとやっぱちょっと考えづらいよね。
まあそうだね、
うん、
現代社会がいかにこういうの土台に作られてるか分かる。
そうね、うん、学んでるのか、
うん、
さすがに何回もこうやって繰り返さし世界で起こってると学ぶんじゃない、
ね、学ぶよね、
うん、でやっぱこのやっぱ100年とか300年とか、
うん、
こういうタームっていうのは多分学べないんだろうね、
うん、
やっぱりこう
1000年くらいのスパンで学んで生かしていくみたいな
ぐらいだとね、やっぱりこうリアル感でそこを変えられるのはむしろないよね、
うん
うん、当事者からすると、
うん、結構あれだわ、大河ドラマとか見てても思うけどさ、うん、生きてる時代今でよかったと思うもんね、毎回。
はいはいはい、
やだよ鎌倉殿のあの時代に生まれたら。
はいはいはい、もう
北条に生まれたくもないし、
そうだよ、
馬田に生まれたくもないし、かといって農民に生まれたいかってそんなこともないし。
そうだよね、
その時代に生まれることを選びはしない
よ。難しいよね、なんかこうどこでやり玉に、和田とかもそうだけど、うん、どこで自分がやり玉に上がっちゃうかっていうさ、
うん、
ちょうどいいポジションにいたいわけじゃん、
うん、
大河ドラマで言ったら八田あたりにいたいわけじゃん、
うん、
いたいけど、まあ、前回とか前々回であれ八田もみたいな、
うん、
怪しくないみたいな、やっぱどこでこう
怪しげな雰囲気だもん。
そう、どこでフォーカスされて、
うん、
やり玉に上がられるか分かんない時代だから、
うん、
ちょっとムカつくなって思ったら殺しちゃうみたいな、
うん、
時代って怖いよね。
そうよね、
でっち上げもされちゃうしね。
だ鎌倉もそうだし、まあ、1個前とかでも言ってもさ、
うん、
1個前か2個前とかでも真田丸とかの時にも生きてたくないし、
世界大戦の時にも生まれたくないし、ね、
生まれたくない、だからなんだろう、紀元前、その大河やってくれてる世界史の紀元前から現代までどこに生まれたいですかっつったら俺今選ぶね。
そうね、
でもって心理学でたまに言うけどさ、
うん、
今生まれるんじゃなくて俺たちの誕生日である1992年に生まれたいよね。
そうだね、うんうん、どうだろうね、次時点だというと明治
時点ね、
明治大正世界大戦始まる日清戦争前ぐらいですかね。
時点で言うとワンチャン弥生縄文くらい。
そっち、ああそこまで行く。
あ、そうそうそう、時点で。
いやーでもだって震えるよ。夜眠るの怖いよ、だって
なんかさ、ある程度力こそ正義じゃない、さかしい、こざかしいより、うんうんうん、だったらなんかまだいいかなって思う。
そうだね、
人を信じないようになる世界はちょっと怖いわ。
はいはいはい、
なんか今はそうだ、うん、今もそうだけど、ある程度人信用できるじゃん、タイガーとかもそうだ、うん、友人がある程度信用できるじゃん、
うん、
いや鎌倉とかさ、あれ友人なんか存在しないじゃんあいつら。
そうだね、友人だと思ってたけどみたいな、
そうそう、即裏切るじゃんあいつら、うん、あれはちょっとね耐えらんないから。弥生縄文って俺結構なんか仲良かった気がするんだよ。
まあ分かんないけど、
ね、分かんないけど、なんか仲良かったっていうか、うん、気に入らないやつは力でねじ伏せるから。
そうね、うん、みんなで一緒に貝塚2個見捨て2個みたいな。
そう、気に入らないやつは力で殺す、
うん、
裏切りじゃなくて。
まあそうね、あ、そう、いやー、そうね、だから飛鳥時代、
蘇我馬子あたりは嫌、ね、よ、
あそこら辺も汚いもんね、確かに。
蘇我馬子あたりは嫌よ、
ここもきついな、やっぱり、
うん、
文明ができちゃってからはね。
そうそうそうそう、
うん、文明以前かも文明後だったらやっぱ局所的な明治維新後よ。
そう、
明治維新後から短い時間、 あそこに、あそこから生まれて、もう戦争前まで
晴天ぐらいの、
そうそうそうそう、うん、あそこら辺ちょっと楽しいかもしれないね。
まあ江戸時代の半ばでもいいかな。
ああ、そうだね、
5、6、7代ぐらいで
民衆だったらいいね。
そうそうそうそう、
うん、
まあ家老とかでも言うてなんて裏切りとかなさそうなイメージあるわ、5、6、7、8ぐらいって
ポジションにやるもんな、うん、大奥とかに生まれたったらはあみたいな愚痴がみたいな。
5、6、7、8ぐらいかな。
うんうんうん、
天保の大飢饉みたいなのが起きる瞬間とかちょっと経験したくないよ。
そうだね、
大塩平八郎の乱とか、
その辺は農民には生まれたくない、
生まれたくない、
ポジションによるよな。そうなったら、うん、 あのちょっと貴族の方に言われたいしね、
そうだ
ね、うん、ギリギリ生きていける米はもらえるぐらい、
うん、
そうだよな、民衆として生まれるんだったら、まあ明治、食料が安定してる時代だろうし、
うん、
貴族として生まれるんだ、政治的に安定してる時代じゃなきゃいけない、
うん、
今生まれてよかったな。
いや俺は思うね、めちゃくちゃ。
まあ人生どう転んでもまあまあそこそこ生きていけるもんね。
そうね、う
ん、悪いこといいことはあるだろ
う、うん、うん、なんか必要以上に怯えなくて済むっていうか、
うんうんうん、まあなんとかなるかって思えるからね。
なんとかなるかって鎌倉時代あの時代生き延びらないよ。なんともなんねんだもん。
あ、やっぱなんとかなんなかったわ。ぐさぐさぐさつって。
なんともなんねえわつって。
大河ドラマね、あと僕らで言うとあと5話ぐらいですか、
うん、
いいですね、楽しみですね。
面白いけどあの時代には絶対生まれたくない。本当に思う、本当に思う。
だね、民衆としてもやだよな。
日本で言うとさ、やっぱり現代がいいなって思うかもしれないんだけどさ、
うん、
これ中国人とかどう思うんだろうね。その中国の歴史の中でどこで生まれたかったですかって言ったらさ、現代中国って生まれたいのかな。
いや中国は難しい
んだよ。難しいよね、もっといい時代だったのかもしれないし、ね、
うん、中国だったらもうちょっと前かもしれないよね。
うんだよね、そんな気はするよね、うん、でもかといってさ、世界大戦の直後ぐらいは絶対じゃない。
そう、中国はどこでも嫌だかもね、
まだ。そうだよね、まだどこでも嫌の中にいそうだよね。
うん、いやまあどうなんだろうね、僕らから見たらだから。
まあそうね、
当人たちはそもそもそれが普通だと思ってるから。
ああそう
だ、うん、今がいいかもしれない、
うん、
あれはね、ちょっと確かに中国の今ちょっと話したいとこあるよね、面白いよね。中国って
中国って。でも宋元民進とかのあたりもまあなんか辛そうだし、元あたりがギリいけるのかな、知らないけど。
うん、そう、いやもう中国こそ縄文ぐらいの、
まず遡る文明が生まれる前
の方が幸せな気がするよ。
はいはいはい、
あの日本と違ってその労働が激しすぎるから。
はいはいはい、
うん、労役 兵とかが、
うん、
だどこ行ってもきついと思うよ。
はいはいはい、
うん、だそれはちょっとどこで生まれてもかな。
あ、
うん、
中国はそうね、
安定の時代がそもそもない、
うん
うん、それこそ乱世の時代の方がいいかもしれない、
むしろっていう、
うん、そうだね、
まあ、ローマだとね、あの平和の100年間であったりとか、
うん、
まあ現代でも全然いいかなって思うし、ヨーロッパって
そう、ね、ローマだったらハドリアヌス帝ぐらいの時が一番いいかな、
うんうん、なんかいくらでもさ探せばありそうなんだよ。
そう、
この辺だったら生まれていいやって思うとこ、
この頃だったらまあお風呂毎日入っててもいいかなみたいな。ローマに生まれたらね、うん、
あいつあれのせいじゃん。阿部寛の
テルマエの前ね。
あ、テルマエだ。
そういう時代だったらまだいいかもしれない。まあ、あれもね、ローマに生まれたらの話だから。
そうだよね、
うん、そうなんだよね、
周辺諸国とかに。
そうそうそうそう、そこはね、まあまあ日本でも一緒だけどね、
うん、まあ江戸に生まれるか、
うん、
都に生まれるか、
それによって大きく変わってくる。
そうだね、終わりに生まれるかみたいな、うん、
まあ今だったらどこに生まれても幸せですよ。
いい時代だね、
うん、やっぱ生まれてきてよかったってやっぱ叫ぶよね。
そう、これ結構でも日本人の特権だと思う。さっきの中国の話じゃないけど、
うん、だから本当いいポケットに入ったと思うよ、
うん、
うん、分かんない、ここから100年後は俺もう分かんない。
100年後は知らん、もう知らんもん。
僕らの子供は生まれてよかったと思えるかは知らない、
知らん、
思えない可能性の方が高い可能性もある。
いやめっちゃ濁したじゃん。濁しまくった、
うん、分かんないね、これからの日本に期待で、ね、
そうだ、
うん、僕らは知りません、
私たちは知りません。やることやってるんで。
そう。ね、じゃあ、締めていきましょう。世界心理学談笑中はお便り募集しております。番組の感想など何でも募集しております。メールアドレスは、ssdradio1992@gmail.com です。ツイッターの DM でもお待ちしております。それではまた来週お会いいたい。大河と
南沢でした。